聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書35章3節から10節まで。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をおののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。身をあなたたちの神を、敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出で、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々が帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。もう一箇所。新約聖書、マタイによる福音書の20章29節から34節。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時、二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのです、と言った。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。ありがとうございます。
今、開会の祈りの中にもありましたけれども、教会の暦によりますと、今年は今週の水曜日から、受難節と呼ばれる季節に入ります。4月17日の、イースターに至るまで、40日余りの日々、主イエス・キリストが私たちの救いのために十字架に至る道を歩まれた、その主の苦しみの道を特に覚える季節であります。そしてその受難節を前にして、私たちは今日、マタイによる福音書の20章、29節以下に記されている一つの話に耳を傾けて、この時の備えを与えられたいと願っております。この物語を見てみますと、そもそもこの話の場面として29節の初めには、一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従ったとあります。このエリコという町は、当時交通の要所でありまして、特にエルサレムに行こうとする巡礼の人たちは皆、その旅の最後、このエリコに泊まってから、いよいよエルサレムの町に入る、そういう位置にありました。ですから、イエス様の一行がエリコの町を出たということは、イエス様の旅もいよいよ終わりに近づいてきた。まさに今日、イエス様たちはエルサレムの町に入る、そういうところに来たことを表しています。そして、主イエスは、 このエルサレムにおいて十字架につけられて死ぬことになるということをご存知でありました。まさに自分はそのためにこの世に来た。それこそがご自分を使わされた父なる神の御心であるということを心に留めておられました。まあ、そのように目前に迫りつつある十字架に向かって主イエスが改めて歩み出した時に起こった、まあ、一つの出来事がここに語られていることになります。そして私たちはこの話に登場する、まあ、盲人、二人の盲人、目が見えないために、まあ、当時物乞いをして暮らしていた二人の人たちのこの貧しさというものにまず注目したいと思います。彼らは人の憐れみにより頼んで、人から与えてもらうものによって生きる以外に生きる術を持たない人たちでありました。その自分たちの貧しさというものを痛いほど知っておりました。そしてそうだからでしょうか。彼らはイエス様が通ると聞きますと、もうなりふり構わずと言ってよいほどイエス様に向かって、主よダビデの子よ、私たちを憐れんでください、繰り返し叫び求め始めたのであります。もちろん貧しさ自体がいいことだと言いたいのではありません。しかし、信仰においては、神様の前で私たちは自分が根本的に何も持たない、ただ神の憐れみを求める以外にない貧しいものであるということを知っているかどうか、そういう自分の根源的な姿に気がついて、いつも主を見上げ、主よこの私を憐れんでくださいと求める祈りを持って生きているかどうか、そのことが私たちの人生そのもの、命そのものに関わることとして問われているのです。まあ、先週学んだすぐ前のマタイによる福音書の20章の20節から28節のところを、まあ、振り返ってみますと、まあ、そこではイエス様とずっと生活を共にしてきた、まあ、二人の弟子が、まあ、母親と一緒にイエス様に一つのことを願い出ています。まあ、21節をご覧になると、まあ、思い起こされると思いますが、彼らの願いはイエス様が王座に就かれるときに、まあ、自分たちの一人があなたの右の座に、もう一人があなたの左の座に座ることができるように、計らってください、まあ、そういうものでありました。まあ、すぐわかると思いますが、この弟子たちの思いの中に あるものは、今日の話の盲人たちの心と、また十字架に向かって最後の歩み出しを しておられるイエス様とどれほど離れているか、よくわかると思います。この弟子たちには、自分の貧しさに対する思い、そして主よ憐れんでくださいと、ひたすら主イエスの助けと支えを求める、そういう貧しさというものが全くないのです。いや、そういうものに全く気がついていないのです。まあ、むしろ、自分自身に、慢心しているような自己満足が見え隠れすると言えるでしょう。まあ、そういう弟子たちを 見ながら、改めて私たちは今日の二人の人に目を移します。何が大切なことか、イエス様が何を求めていらっしゃるのか、自分の貧しさに痛みさえ覚えながら、それをそのままイエス様に差し出して、イエス様に満たしてくださる、そのことを願い、求めていくこと。自分が少しでも人よりも上に行くように、それによって神の恵みを見るように、そうではなくて、私たちの貧しさを知っておられる、そしてその私たちの貧しさを神の恵みをもって満たすために来られた。そしてご自分の命を捧げようとしておられるそのイエス様に私たちを委ねていくこと。今私たちは改めて主よ、憐れんでください。すべてを主に委ねて、主のもとからすべてのことを受けることができるように、主よ、憐れんでくださいと、祈り求めるその祈りを新たにしたい、取り戻したいと思います。さらに、今日の物語において大切なこととして、33節の言葉に目を向けてみたいと思います。33節ですね。イエス様に助けを求め続けるその二人をイエス様が呼び寄せて、何をしてほしいのか、そう問われたのに対して、この二人は答えています。主よ、目を開けていただきたいのです。目を開けていただきたい、見えるようになりたい。そう彼らはそのことだけを答えている。先ほど貧しさということを言いましたけれども、そこにはもちろんさまざまな意味がありますけれども、その大切なことの一つは、私たちが目が見えていないということ、根本的に目が見えていないということです。そして同時にそれは、神様が見えていないし、自分をも見えていないということです。神様がどこにいらっしゃるのか、神の恵みをどこに私たちは見出すことができるのか。先ほども触れましたけれども、ヤコブとヨハネの願い、イエス様の右と左の座に登っていく成功とか手柄とか、そういうことによって人よりも少しでも前に進み、人よりも上に立って称賛してもらうところに恵みがある。私たちはそう思いがちなのです。そういう思いにいつも引きつけられてしまう。そしてそういう目で世界をも自分をも見ているのです。しかし実際神はどこにご自分を表されたのでしょうか。どのようにして私たちと、どこでどのようにして私たちと出会ってくださり、その限りない恵みを満たしてくださろうとしているのか。改めて私たちは聖書のメッセージを聞きます。まさにそれはイエス様が今歩み出そうとしている、そして実際に歩み通された十字架の道に他ならない。人から使えられるところではなくて、自分を捨てて皆のしもべになり、人のために自分の命を用いていく、その十字架の道においてこそ神様は私たちと出会ってくださり、私たちも 誠の神様の恵みを見出していくことができる。そして同時にその神様に愛されている、神様に作られたものとしての自分というものを見出していくことができるのです。まあ、それに続く33節に続く34節、最後の34節を見ますと、イエス様の憐れみを受けて、その手で持って触れていただいた二人は、すぐに見えるようになってイエスに従ったと言われています。イエス様に触れていただき、閉じていた心の目が開かれたもの、そして神の恵みに触れて、神の恵みが見えるようになったものは、どうするのか。そのイエス様の後について、従う道を歩み始めるのです。どこへ、イエス様がどこへ行かれるのか、それは私たちにはすぐにはわからないかもしれません。しかし、私たちに神様の恵みを見えるようにしてくださった、この方に従っていくこと、それは素晴らしいところかもしれないし、自分にとって納得できないような道かもしれない。しかし、見えるようになった神様の恵みを一つ一つ自分のものとしていくために、毎日の生活の中で、一歩一歩、イエス様の後に従うようになる。従うことを学んでいく。それが、神の恵みを見えるようになったものの新しい歩みです。そこにおいて、すべてがバラ色になっていく。何の悩みもなくなる。そういうことはないでしょう。いや、むしろ、イエス様の十字架でありますから。逃げ出したくなることがあるでしょう。実際、つまずいて、倒れてしまうこともあるでしょう。それでもそこに、イエス様がいてくださって、私たちの目を開いてくださる。憐れんで、この私たちの最も弱いところ、痛いところに触れてくださって、私たちを神の恵みの道に導いてくださるのです。受難節を迎えようとしている今、私たちもこのようなイエス様との出会いを改めて覚えたいのです。目を開かれて、イエス様に従って、イエス様と共に歩み出せるように、願い求めるところから始めたいと思います。何よりも、イエス様ご自身が私たちに目を留めてくださっている。すでに私たちに目を留めて招いてくださっている。そのイエス様の声に信頼して、その後に従うことを学んでまいりたいと思います。そのような受難節の時を私たちはまた一つ一つ歩んでいくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、主のご自慢、主のご受難を特に覚える季節を迎えようとしています。今日も御言葉を豊かに与えてくださり、私たちをその限りない恵みに改めて招いてくださったことを感謝します。どうか私たちの頑なな心が打ち砕かれ、閉じた目が開かれて、主の後に従うことをこの季節特に学ぶことができるように私たちを導いてください。今私たちは世界的な 感染症のパンデミックの苦しみの中にあります。さらにまた、今、暴力と力の支配が世界を脅かしています。この時にこそ、しもべとなって人々に仕え、十字架の道を歩まれた主を見上げさせてください。この主の後に従う道を私たちに示してください。またこの災いの中で苦しみや痛みを、また不安や恐れを覚える人々をあなたが顧みてくださり、必要な助けと豊かな慰めとを与えてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。